東洋医学公益講座はインキュベーションカンパニーベンチャーバンクの提供でお送りします。
なんでこの東洋医学の勉強する必要あるんですかっていうことなんですけども、昔こういう言葉があります。人の父母たる者が医を知らないと不治であり、人の子である者が医を知らないと不幸であるっていう言い方があります。つまり人の親である人が医学を知らないと、要はいい親ではないと、責任のある親ではないという意味です。そして人の子供である人が意を知らないと不幸である。幸っていうのは親孝行の幸ですね。だから医学は別に誰かの特権ではなくて、一般の人々ですね、自分の健康維持だけではなく、自分の家族のため、みんなの健康のために知るべきことです。ですから東洋医学で勉強すると、自分の健康維持だけではなくて、自分の親、自分の子供の健康も責任を持って見ることができると、社会にとっても非常にいいことですね。で、私自分自身の例なんですけども、 4,5 年前家族を連れて両親と一緒にどっかに旅行にいたことがあります。うちの両親大陸の方に住んでますので、私は年に1回しか顔を合わないんですけども、旅行に行った時に、でうちの父親の方から1ヶ月前から奥歯が痛くて、病院にいても全然原因分からずに鎮痛剤だけもらって、全然治らないとっていう症状を訴えたんですね。じゃあ歯が痛いでしたら、私ちょうどその頃東洋医学の勉強をスタートした間もない頃なんですけども、奥歯ですね、奥歯のところに通っている経絡っていうのは大体2つがあります。1つは胃経、もう1つは大腸経。大腸経は上の奥歯の方の動きを司ってて、で胃経は下の奥歯の方の動きを司ってます。人間の歯と顎ですね、これは消化器の1つです。つまり咀嚼機能を司るという、意味を持ってます。で上の奥歯の方が痛いっていうことですから、大腸経のツボを押してみたら案の定激痛でしたんですね。でその激痛のツボっていうのは合谷と言いますけども、大腸経の重要なツボなんですけども、でその激痛だった合谷を2日間揉みほぐしてあげたら、その奥歯の痛みが綺麗に消えました。あともう一つ、つい先日のことなんですね。実家の方に電話して、電話、うちの母親が電話に出たんですね。電話で喋ってる時に、奥の方にうちの父がひどい咳をしているという音聞こえました。で、母に、お父さんはどうしたんですかって母に聞いたら、先日風邪ひいてしまって咳がひどくて痰もたくさん出て、病院に、点滴3日間打ったんですけども、で全然一個もよく治らないと、今は消炎剤飲んでるだけっていうふうに、という話を聞きました。で私即、じゃあそのお父さんの出してる痰の色ってどんな色ですかって、黄色ですか、それとも白い痰ですか。で母が父に聞いたら、父が、これ痰の色は白、濃いネバネバしてる白い痰ですっていう。でそれを聞いて、あ、じゃあお父さんの体の中には寒気ですね、つまり寒い気たくさん溜まっているということですから、これは絶対消炎剤を使っちゃダメですよと、つまり熱を下げるというようなことをしちゃダメですと。じゃあどうすればいいかというと、今すぐ冷蔵庫の中にネギがありますから、そのネギの白い部分、できたらその根っこのヒゲみたいな部分も一緒にスープ、水の中に入れて、でお湯で沸かしてスープを作ってください。できればその中に生姜も一緒に入れてください。もし家にシソの葉っぱですね、あるでしたら一緒に入れた方がもっといいんですけども、その時シソはなかったんですから、ネギと生姜だけスープ作って、それをすぐ 父に飲ませてくださいと母親に指示しました。次の日うちの母の方から命令が来て、でそのスープ飲んだ後にすぐ咳の方収まったんです。今まだ痰が出てますけども、前みたいに大量に出てるわけじゃないんですけども、だいぶ良くなってますから。それで、1週間もしないうちにですね、風邪の方きれいに治ったみたいです。だからこういう東洋医学の知識ちゃんとしてれば、自分の親に対して、親孝行することもできます。それともう一つ別の例ですが、つい先月うちの両親中国から日本に来て、夜夕食の後にみんな近くの公園に散歩に行ったことです。散歩中に母親がトイレに行きたいと言い出して、公園の中には公衆のトイレありますから、そっちの方にも案内しまして、母親が入ったらすぐ出てきたんですね。で、なんでですかってちょっと聞いてみたんですけども、もう用が終わったんですかって聞いたら、和式のトイレですから使えないんです。で、なんで使えないんですかって、母親は深くしゃがむことができないらしいんですね。私知らなかったんですけども、しゃがんでしまうと自力で立つこともできなくなります。で、家に帰ってちゃんと聞いたら、しゃがむときに膝90度以上で、ね、曲げることができなくなります。で、それ以上にしてしまうと、もう立つときに腕の力使って何かを掴んで力入れないと、もう立つことができなくなります。別に膝自体痛いわけではないんですので、膝の問題じゃないでしたら、おそらく太ももかふくらはぎの筋肉の問題かなと思って、足の方チェックしてみたら、太ももの正面の外側 E の機能を司るためのエネルギー通る道っていうのは E の経絡と言いますけども、その E の経絡のほぼ真ん中あたりに触って非常に硬くて痛いというところがあります。そこを3分間ぐらいほぐしてあげて、そうすると痛み消えました。もう一回しゃがんでもらえたら、もう90度以上しゃがむことができますし、あとはしゃがんだ後に自力で足の力で自分で立つこともできるようになったんです。ただまだ完璧ではないです。普通に深くしゃがむとふくらはぎと太ももの裏をちゃんとくっつけるようになりますけども、でまだふくらはぎと太ももの間に結構感覚ありますので、まだ深くしゃがめないなっていうことで、ふくらはぎのところをちょっと調べてみたら、ふくらはぎの内側です、腎の経絡です。腎の経絡のところに硬くて軽く触るだけでも激痛のところっていくつかありました。西洋医学の解剖学でいうと、ちょうどヒラメ筋のところに硬くなっているそのしこりみたいなものっていくつかあります。で、それを手法を使ってほぐしてあげたら、その後もう一回しゃがんでもらったら、もう深く、完璧ではないんですけども、もう9割以上改善されて、でしかも、自分の足の力で自由自在で立つことができるようになりました。だからこれは一つ簡単な例なんですけども、自分の母親も80手前なんですね。78ぐらいです。これから年取っていくと、もし足腰の方がどんどん弱くなってくると、寝たきりになってしまうというリスクもどんどん高くなっていきます。だから自分はこれを学んだ東洋医学の知識を活用して、手軽に親の健康を維持して増進させることができます。
また親のことだけではなく、
当然子どもに対してもそうですし、例えば子どもの場合ですね、特に乳幼児の場合なんですけども、よく風邪ひいて熱出したりするということがあります。で、これは本当病気かどうかっていうのは、東洋医学と西洋医学の見方随分変わります。で、東洋医学の考え方なんですけども、子どもを成長する段階において精神的な変化、または肉体的な変化するたびに、体激しくエネルギーを消費をしたりします。で、その都度高い熱を出たり、汗もかかずに食欲もなくなったり、あるいはひどい場合は吐き気があったりとか、そういう症状が出たりします。言葉で言うと、小児変状っていう、変っては変化の変、状っては、水蒸気の状ですね。変ってはどういう意味かっていうと、精神的なその発育、子供発熱した後に性格ガラッと変わったりとか、ちょっと頭が良くなったりとか、そういう成長したなっていうイメージが非常に強かったりはします。これはいわゆる変ですね。変化の変です。上の場合は 肉体的にですね、骨とか筋肉とか急に成長したしようとしている時の体の激しい変化です。これまあ動物の場合なんですけども、例えば蝶々、蛾から蝶々になった場合、脱皮しないといけないです。その脱皮する時にものすごくエネルギーを必要とします。これ蛇もそうですし、そういった動物です、脱皮したり変化する時にものすごくエネルギーを消費すると同じように、子どもの成長ものすごく早いですから、激しい変化するときに高い熱を出して、熱出てるのに汗をかかない、であと食欲落ち込んだりとかという症状が出ます。だからその場合はもし間違って、あ、これは風邪ひいたなと勘違いして消炎解熱剤飲ませたり、あるいは抗生物質の点滴打たせたりすると、逆に体を冷やしてしまって体調が悪くなったり、つまり病気になってしまうというケースも非常に多いですね。ですから親っていうのは子どもの成長段階においての変化について正しい知識を持ってなければ、慌てて病院の方に連れて変に薬飲ませたり点滴打たれたりするということがとても危ないです。だから人の親たるものがちゃんと医学に対する知識もし無知であれば、子どもの健康に害を及ぼすという真似をしてしまう可能性もなくはないです。で、当然親に対してもそうですし、子どもに対してそうですけれども、他の家族に対して もう同じことです。例えばうちの家内ですね、たまに生理不順になることがあります。生理の周期をたまに乱れたりすることがあります。もし予定日より1週間経っても生理が来ないとき、その時に私が家内の首のところと仙骨のところと、まあ、2箇所ですね、手で緩めてあげると、まあ、大体ほんの数分間ですね、数分間緩めただけなんですけども、その日の夜または次の日必ず生理が来るようになります。これはまあ理屈で考えると、人間の生理ですね、あの脳の視床下部とか下垂体のところからホルモンが出てきて、でそのホルモンは血液通って子宮のところに入って、子宮からまたいろんなホルモン出て生理スタートするわけなんですけども、首のところですね、ガチガチで硬くなって血液の流れって悪くて、あるいは仙骨の周りですね、ガチガチで硬くて血流の流れが悪いだとしたら、こういったホルモンの伝達うまくいかないですので、そうすると生理が遅れたりすることを十分考えられます。だから首のところを緩めてあげて、仙骨のところで緩めてあげると、あの血流の流れが良くなってくると、まあ当然ホルモンの運搬もうまくいきますので、それで生理すぐスタートする。だから別に不思議なこと何の一つもないです。当たり前の摂理なんですね。だからこういう感じで東洋医学の知識を応用していくと、自分だけではなくて自分の周りの人々の健康維持と幸せに手助けることができます。だから、まあ、自分別にお医者さんになるつもりないし、施術者になるつもりもないんだけど、でも人の子供だったり、あるいは人の親だったり、そういった立場の方でしたら、まあ、東洋医学の知識を勉強するということは損はまず一旦はしないはずですね。ですから学んだ知識ですね、まあ、活用していけば自分の人生を楽しくするということもできます。当然人役立つことをしながらですね、その楽しみ増やすことができます。この公益講座の内容をもう活用して、自分自身の勉強のためだけではなくて、その勉強を通じて周りの人々の健康幸せのために役立っていただければもっと嬉しいかなと思います。